悪魔も天使と題して榎本牧師より説教いただきます。
おはようございます。
おはようございます
私たちにとって、この好ましいことがいつもあるわけではなくて、大変暗い気持ちにさせられることがしばしばであります。いろんなニュースを聞いたり見たりしているとどうなるんだろうかなと思ってしまうことにつかりますが、一時的に自分に都合の悪いことが実は後になったらそれがなくてはならないことであったということに気づかされることがあります。悪魔というのは人から人を神から離すことをその使命としているというふうに私たちは理解されていますが、聖書によりますとその悪魔っていうのが必ずしも神の支配の外にはない。こんなことは神様と関係ないと思われるような、またその逆のように思われることが実は神様からのお使いなんだ。その悪魔も実は神の使い、天使である。そうするならばその時こそ神に出会う時かもしれません。私たちは明るい時、幸せな時を神の時と考え、暗い時、悲しむ時、悪が支配する時、そういう時を神と無縁の時のように考えてしまいますが、しかし逆だと思うんですね。そういう時にこそ神様が特別の思いをかけているんだ。だからイエス様はそういうことを気をつけろよとおっしゃっています。豊かな時、成功している時よりも泣いている時、悪が支配するような時、なんだこりゃと思われるような時、そういう時に気をつけるよ。でそういう時にどうするか、預言者エレミアはこの時代の中でですね、まあ今からもう2700年も昔の出来事でありますが、このバビロン、イスラエルは滅んでしまう、こんないい加減な国は滅んでしまうと言います。でそれでエレミアは捕まるんですね。で牢屋に入れられるんです。そんなことを言うの、なんで言うんだと、みんなの人は立派だ、いい、そんな苦しいことはやってこないと言うんだけども、しかしこの国は滅んで、カルデア人がこの国をみんな支配するようになる。そして自分の王様も連れられていって、自分の土地も建物も財産もみんなカルデア人の支配になって、ここはもうみんなカルデア人のものになってしまうぞということを予言するんです。でそんなこと言うもんだから、エレミアは捕まるんですね。牢屋に入れられる。でその牢屋にですね、親戚の一人の男がやってくるんです。で彼の言うにはですね、この私はあなたと親戚だ、親戚だから私の畑を買ってくれと言うんです。あなたと、あなたとというその親戚の人はいわば エレミアの予言を聞いて、ここはやがてカルデア人の支配にもう間もなくなってしまう。自分の畑を持っている、自分の家がある、自分の財産がある、そんなものは何の価値もなくなると、エレミアの言う通りして思ったら、だから親戚だから私のこの畑を買ってくれと言ってくるんです。そうするとどうでしょうか。もうここから奴隷になってこのバビロンに連れられていくんだから、そんな畑買うバカがいるか、そんなために金を使うかバカ野郎、いうのが普通ですよね。ところがエレミアはよっしゃ分かった、買う。で金や銀や財産を与えて、ただ買うだけじゃないぞ、ここにおる証人がおるだろう、犯行せ、みんな目撃者が俺の畑やな、こいつはわしの畑で売ったんだぞ、証人がおる、そしてその証書を書け、そしてその証書を絶対になくならない壺の中に入れてちゃんと保管する、そういうことをするんです。私はこれは何だろうなと思って聞いていたんですが、この悪い時、神様が治られるんだ、神様がやがて私たちを回復してここに連れてきてくれる時が必ず来るんだ、その神様の御心を知ってるがゆえに、そのどん底でこんな二束三文にもならないような土地を彼は買う。これは人間の計画、人間の力を見てからじゃなくて、神の御心を知ったから、神の御心を知ったがゆえにここが滅びるといい、それゆえにまたそこを買うという、このエレミアの信仰、私はこれを思いながらですね、今朝お祈りをしていて、このニュースを聞いて、先ほど思いながら集団自衛権があって、そして憲法はもうないがしろになってしまう、戦争しないなんてことはもう解釈によって何ぼでも変えられるんだ、こういう法律を作る、みんな賛成する、憲法がもうないがしろになる。だから私このエレミアのことを聞いて、私は憲法を買おうと思いました。憲法を買うぞ、平和を買うぞ、そのために本当に自分の人生を本当に捧げていく、この暗い時に神様の御心があるんだ、世の中の動きや力関係じゃなくて神様の御心がある、それは真っ暗、希望が全くないところに神様の御心があると思うのであります。黙示録の9章は第5と第6のラッパを吹き鳴らした時に起こることが記されています。一つの星が天から地上に落ちてくるのが見えた。星は天使のことです。そして天使というとそれはエンジェルであり、背中に羽が生えていて、そして幸せを私たちのところに持ってくる非常に優しい底抜けの善意の持ち主を我々は想像する。悪魔に対して天使は優しい正義であり、もう平和であり、そういうものが私たちように来てくれるんだ、私の家庭に、私の職場に、私自身の中にそういうものが来てくれる、そういう天使を待つ。ところがですね、今日お示ししている天使はそんなんじゃないんだ、そんなんじゃない、この天使はですね、サタンと言われるような暗いものを司る、人間の3分の1を殺してしまうという、底なしの淵に通じる穴があり、太陽も空も穴から煙が暗くなった、そして煙の中からイナゴの群れが地上へ出てきたとあります。 底なしの穴というのは深淵の闇、まあ、創世記の第一章に出てきますような暗い闇、苦しみのどん底、悪魔の根拠地、それを意味している。他の人は幸せ、成功、喜び、その歓喜が支配しているにもかかわらず、私たちのところには暗闇と嘆きと叫び、稲子とか煙、獣、獅子、蛇などが黙食に出てくる。これらはみんな悪魔的なんだ。イナゴは日本のイナゴのようなものではなくて、まあテレビなんかで時々放映されますが、地中海方面では雲のようにうわーってやってくる。そしてそれが現れたら瞬く間に青いものが食い尽くされて、そこらはもう本当に荒れ地になってしまう。人間はそれをどうすることもできない害をもたらす。パレスチナの人たちはこのイナゴの害を最も恐れており、そしてこのヨハネはそのイナゴの来襲に当ててですね、神様の怒りを見ているんだ。神はこの悪魔に対して、殺してはいけないが5ヶ月の間苦しめることは許されていたとあります。ここにその悪魔の働きを許したり言い渡したりするその主語、主体は誰か、悪魔の主人は誰か、それは大悪魔でも大魔人ではなく、大悪魔ではなく神様ご自身だというのです。神の許しなくしては悪魔も何一つできないということです。そしてそこには神の御心である愛の裏付け、愛が裏付けされている。すなわちどんなに悲劇になったとしてもですよ、それはその人たちを救うためなんだ。その人たちが悔い改めるためなんだ。必ず神の回復がやってくる。これはキリスト教信仰の大きな特徴であろうと思います。例えば日本の宗教では光の神と闇の神があって、そして神は義や美をもたらす。マカビの神と美の神がある。マカビの神に取りつかれたら捧げ物をしてお祓いをしなければならない。美の神はいいけども、マカビの神はどっか行ってほしい。美の神様に来てほしい。聖書の神は、その神様は悪魔のもまた支配下にあって、その悪魔もまた天使の一人だというのです。ヨブ記を前に学びましたが、ヨブ記はまさにその悪魔が神様の天使であることをテーマにした物語です。サタンは神に許された範囲で活動します。だから悪魔のどん底に落とされた時にも、いやそこにこそですね、神様のご支配があり、深い深い御心があるんだ。神の激しい愛の中に捕らえられているんだ。だから神様は獅子のようになって、あるいは子供を奪われた熊のように狂って怒り出す。それは愛があるからなんだ。 もし闇がそれだけのことであるならば、私たちは不安ですけれども、夜があっても必ず朝が来るんだよ。そのように神の平安が私たちを覆ってくださっている。そして額に神の刻印をされている人は、その苦しみから逃れさせられてくれる。この逃れさせてくれるっていうのはですね、苦しみに合わないっていう意味じゃないんです。苦しみの中で神様の御心を知ることが許されているということ。キリストの愛に生きる者は苦しみから逃れさせてくれる。病気になったり、思わぬ不幸にあったりすることがないわけじゃないんだ。それは同じようにあるんだ。でもそこにですね、神様の御手があり、そのことを通して神様は、神に私たちが結びつく、立ち返る大切なことを期待しておられるんだ。神を私たちキリストにあるものを愛し、育んでくださる。そのことを詩編の記者は、死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共にいてくださるからですと言っています。私たちキリストを信ずる者は、他の人が災いにあっても、私たちは災いに遭いませんよというんではない。神様はこの世の中で大変苦しいことを私たちに送られる。そしてそのことを通して私たちは気づかされるんだよ。あそこの教会行ったら、なんか貧乏神ついてるようです。あそこの牧師さんの顔手にはみ上がって、わやだ、あんなとこ行ったら大変だよって、そう思う。でもそうじゃないんだ。神様はそういうところに行かれるんだ。そういうところにおられるんだよ。それが復活の信仰なんだ。こんなになってるのに、どうしてお前は悔い改めないんだ。私はある時、生徒学校でですね、今日も卒業生の杉下誠司というのが卒業生でありまして、神鳥羽教会の牧師就任式で祝辞を言ってくれって言われたら言いに行くんですけど、まあ、生徒がですね、この大学に失敗した。その時にどういうか、私はせっかく失敗したんだから大事にせよ、ね、そういう時隠しておきたいじゃないですか、恥ずかしいから。でも人生の中でせっかく失敗したんだもんな、大事にしような、そういうことを生徒に言ってやる。成功した時よりも失敗した時に神様ありがとうと言える、そういう事実を見なきゃいけない。エレミアはそのアナトトの畑を買ったんだ。私たちもまた神様のご支配を見るがゆえに、この世の人が捨ててバカ野郎と思われるようなことを、私たちはその向こうにある神のご支配をにかけようじゃないか。この世の人の計算通りになっていくでしょう。バビロンが栄え、そしてなんやかんや言ってる人が損するかもしれない。でもその向こうにある神様のご計画、今もご支配されているその神様の知恵に、私たちはしっかりと依拠していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、悪魔もまた神様のご支配の中にありますから、神様を信じアーメンとお従いします。どうぞ私たちの本当に弱い信仰ですけれども、神様助けてください。この国を この世界を御心に総ものとしてください。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。アーメン。